沼プラス。
2月のワンヌマプラス、今月は沼津市の障害福祉課をご紹介していきます。ここからはコース FM パーソナリティの上田光平がご案内していきます。まあ、障害福祉という言葉が出ましたけれども、障害福祉、まあ、ここではどんなお仕事をしているのか、そして障害福祉にはどんな制度があるんでしょうか。今日はですね、沼津市の障害福祉課お二人にお話を伺っていきたいと思います。では順番に自己紹介をお願いします。
皆さんこんにちは。障害福祉課給付係の山田と申します。よろしくお願いいたします。
はい、山田さんよろしくお願いします。そしてお隣にいらっしゃるのが大滝さんですね。
同じく障害福祉課給付係の大滝と申します。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。いつものようにワンヌマプラスは沼津市役所の庁舎内で収録をしております。早速障害福祉課についていろいろ伺っていきますけれども、まず業務内容について教えてください。
はい、障害福祉課では障害のある方や難病の方が福祉サービスや制度が利用できるよう、障害者総合支援法などに基づき支援やサービスの実施を行っています。障害には身体、療育、精神の3種類あり、それぞれ障害者手帳がありますが、主にこれらの手帳の新規交付や再認定、等級変更などの手続きをはじめ、障害福祉サービスや割引、減免などの各種申請を受け付けるほか、支援までの相談、調査や決定業務を行っています。また、障害福祉課内に障害者総合支援センターを設置し、社会福祉士や精神保健福祉士などの資格を持った相談員や専門員が地域で生活する障害のある人及びそのご家族等の相談を受け、各種サービスの利用など地域生活に必要な支援を行っています。
はい、簡単に業務内容についてご紹介いただきました。さあ続いてですね、障害者手帳について教えていただきたいと思います。
はい、障害者手帳は身体、療育、精神の3種類があり、それぞれ身体障害者手帳、療育手帳、精神保健福祉手帳と呼んでいます。これらの手帳は各種支援やサービス、割引、減免などを受ける際に必要となります。
はい、様々な状況において必要になってくる障害者手帳ですが、沼津市ではですね、この障害者手帳をお持ちの方っていうのはどれくらいいらっしゃるんでしょうか。
昨年9月末日現在で身体障害者手帳が6997人、療育手帳が1809人、精神保健手帳が1327人です。合計で1万133人になります。
はい、身体障害者手帳が6997人、療育手帳が1809人、そして精神福祉手帳が1327人ということになるわけですね。続きお願いします。
同じ時期の沼津市の人口は19万6274人なので、市民のおよそ20人に1人が手帳を持っていることになります。
はあ、なるほどね。20人に1人という、まあ、統計も出ているわけですが、この身体障害者手帳というのはどういったものなんでしょうか。
身体障害者手帳は赤いカバーの手帳で、静岡県が発行しています。身体に永続すると認められる障害のある人に対して交付されます。障害の区分は、視覚、見えにくさや聴覚、聞こえづらさであったり、手足や体の動かしづらさの肢体不自由のほか、内部障害といって心臓、腎臓、呼吸器、免疫などの体の内部の障害もあります。また障害の区分ごとにその症状の程度によって1級から6級までの等級がつきます。等級の数字が小さくなりにつれて障害が重くなります。なお一部の障害によっては1、2級や 5、6級がないものもあります。これらの障害の区分と等級によって受けられるサービスや制度が変わってきます。
はい、そういう仕組みになってるわけですね。で、この障害者手帳ですけれども、どうしたら取得できるんでしょうか。
指定された医師の診断書で申請をしていただきます。まずは担当の医師、病院に手帳が取得できるかご相談ください。その上で診断書などの必要書類を障害福祉課にご提出いただくことになります。
はい、身体障害者手帳についてお話伺っていきました。さあ、続いてもう一つ手帳があるんですね。療育手帳というものです。これはどういったものなんでしょうか。
療育手帳は緑色のカバーの手帳で、知的に障害がある人がいろいろな支援を受けやすくするため、保護者や本人の申請に基づいて静岡県が発行する手帳です。障害の程度によって A と B に分かれており、 A が重たい程度となります。
はい、でこれどうしたら取得できるんでしょうか。
療育手帳の申請窓口は障害福祉課になります。申請時に生育歴などが書かれた調査書を提出して、相談日を予約していただきます。予約当日は県東部総合庁舎に入っている東部健康福祉センターの児童相談所、または知的障害者更生相談所に行っていただきます。そこでテストや面談を受けていただき、その結果療育手帳が交付されます。
はい、こういう手続きの流れになってるわけですね。さあ、手帳についてのお話を続けます。今度は精神保健福祉手帳です。これはどういったものなんでしょうか。
精神保健福祉手帳は青いカバーの手帳で、長期にわたって精神障害がある人の社会復帰、社会参加の促進を目的に、本人の申請に基づいて静岡県が発行する手帳です。手帳の等級は1級から3級まであり、1級が重たい等級になります。精神保健福祉手帳には必ず有効期限が決められており、2年間となっております。
はい、2年間の期限があるということなんですが、これどうしたら取得できるんでしょうか。
精神保健福祉手帳の申請窓口は障害福祉課になります。申請には所定の手帳用診断書が必要になりますが、障害年金を受給している方は年金証書等の書類でも申請できます。認定されると手帳が交付されます。
はい、ということで、まあ、手帳申請の手続きについては障害福祉課が窓口になっているというわけですね。この申請時の注意点について教えていただけますでしょうか。
はい、申請時の注意点としては、3つの手帳はいずれも顔写真が必要で、交付されたら手帳を身分証明書として使うことができます。ただし精神保健福祉手帳だけは写真をつけないで申請することもできます。その他、認め印などご用意いただくものがありますが、これから申請をお考えの方はあらかじめ障害福祉課にお問い合わせいただきたいと思います。
はい、いろいろ皆さんご不明な点も出てくるかと思いますので、そういう場合には今ご紹介いただきました障害福祉課にまずお問い合わせいただきたいということですね。さて、続いて制度についてですけれどもね、どのような制度が受けられるんでしょうか。
はい、重度の障害の方には医療費に関する助成や手当といったものがあります。また身体障害者の方には義手、義足、車椅子、補聴器、点字タイプライターや特殊診断や人工咽頭などの日常生活用具の給付が受けられます。またヘルパーさんに来てもらい、身体介護や家事の援助を受けるサービスや、視覚障害の方が付き添いを受けたり、デイサービスに通ったり、就労に向けて訓練を受けるサービスもあります。他には、割引減免制度として、等級や程度によりますが、所得税や市民税の所得控除や自動車税等の減免、電車やバスなどの公共交通機関の割引やタクシー料金の割引などが受けられます。 また NHK の受信料の免除や郵便料金、携帯電話料金の割引などのサービスもあります。
はい、今ご紹介いただいただけでもかなりサービスがあるんですけれども、これ手帳を持っていなくても受けられるというそんなサービスはあるんでしょうか。
はい、静岡県譲り合い駐車場制度というものがあります。該当する等級をお持ちの方以外でも、高齢者で要介護度2以上の方や妊産婦で妊娠7ヶ月後から産後3ヶ月の方で歩行が困難な方へ利用証を交付しています。使い方は譲り合い駐車場マークのある駐車場で利用証を車内に掲げることにより、空いていれば優先的に駐車ができます。他にもヘルプマークとヘルプカードというものを配布しております。ヘルプマークはカバンなどにつけて使うものですが、義足や人工関節を使用している方や難病の方など、外見からわからなくても援助や配慮を必要としている人が周囲の方に配慮を必要としていることを知らせることができるものです。ヘルプカードは援助を必要な方が医療の情報、症状、配慮してほしいことなどを記入し携帯することで、災害時や緊急時などいざという時に必要な支援や配慮を正しく周囲の人にお願いするためのカードとなります。配布の条件は特にありません。また障害のある方に限らず参加できる講習会や講座などを開催しています。
はい、まあ、周囲の方への配慮っていう話がありましたけれども、やはり周りの皆さんもきちんと理解をした上で支援したり、まあ、協力をしていただきたいということになるわけですね。で、先ほどお話がありましたが、障害の、ある方に限らず参加できる、講習会、講座というお話がありました。講習会、これはどういったものなんでしょうか。
手話の学習や障害についての理解を深める場として手話講習会を開催しています。他には料理や手芸などの講座やスポーツ教室などを開催しております。開催については広報沼津でご案内していますので、ぜひ多くの方の参加をお待ちしています。
はい、こちらもぜひ皆さんね、ご参加いただきたいと思います。さあ、続いて難病の方への、まあ、制度について伺っていきますけれども、難病の方はどのような制度を受けられるんでしょうか。
はい、難病の方は障害者手帳をお持ちの方もいますが、中には手帳の交付条件に満たない方もいます。手帳を持たない難病の方で、障害者総合支援法で定められた対象疾病に該当する方は、補装具や日常生活用具やホームヘルプなどの障害福祉サービスを利用することができます。その他、難病法に基づく指定難病に該当する方は医療費の助成があります。なお、割引減免に関しては手帳所持者のように手帳を提示する方法で公共交通機関の割引を受けたりすることができないのが現状です。
なるほど、まあ、こういった状況でもあるということですね。わかりました。さあ、これまでいろいろお話伺っていきましたけれども、より深く掘り下げて伺っていきたいと思います。先ほどのお話の中では手当という、ね、言葉も出てきましたが、手当について、これ具体的にどのようなものなんでしょうか。引き続き山田さんに伺います。教えてください。
手当の受給にもいろいろな条件がありますが、障害のある子ども向けの特別児童扶養手当や、障害が特に重度の人に対して支給される特別障害者手当や障害児福祉手当があります。
はい、さあ、そして医療費に関する助成、まあ、これはどういったものなんでしょうか。
はい、重度の障害のある方に対して健康保険が使える医療費の一部を助成する重度障害者医療費助成や、障害の軽減回復を目指すための手術などの特定の医療に対してその費用を安く抑えられる自立支援医療などがあります。その他、静岡県で実施している、以前は指定難病と呼ばれていた特定医療費助成などいろいろあります。
はい、 先ほどのお話の中では補装具、それから日常生活用具という言葉も出てきましたが、これについてもちょっと詳しく教えていただけますか。
補装具とは障害を補うために身につけて使う道具のことを言います。先ほど例に挙げた歩けない方の車椅子であったり、目が不自由な方の杖や耳が不自由な方の補聴器などです。このような補装具を購入する費用や購入後の修理費用などを補助する制度です。日常生活用具は障害の種類などによって補助の対象になるものが変わりますが、自宅で生活されている重度の障害のある方に生活する上で必要となるもの、あると便利なものを購入する費用を補助するものです。例えば目の不自由な方の音で時間を知らせてくれる時計などがあります。
なるほど、こういったものがあるということですね。さあ続いて、税についてです。税の控除についても詳しく教えてください。
はい、主なものとして所得税や市県民税がありますが、障害のあるご本人に所得がある場合、障害の程度によって控除を受けられます。また障害のあるご本人に所得がない場合は、その方を扶養している人が控除を受けられます。この手続きは12月末の年末調整、または2月の確定申告で手帳があることで手続きすることができます。その他に車の名義がご本人でなければならないなどの条件はありますが、車の自動車税や軽自動車税、車を購入する際の自動車取得税が減免になるという制度もあります。
はい、これからの季節ね、こう年度末、そして新しい年度が始まる中で自動車税の話も出てくるかと思いますが、こういったものもね、減免になるということなんですね。制度もあるというお話でした。さあそしてですね、もう一つ、交通機関の割引についてです。こちらも詳しく教えてください。
障害者手帳を提示することで、電車やバス、飛行機、船、タクシーの運賃の割引が受けられるものです。 JR の鉄道を利用する際、障害のある方1人で利用した場合、距離が片道100キロを超える場合は普通乗車券が半額となります。また介護が必要な方が介護者と2人で利用した場合は、距離に関係なく2人分が半額となります。ただし新幹線の場合は特急券ですので、特急券の割引はありません。バス運賃の割引は、運賃を支払うときに障害者手帳を提示すると、介護が必要な方は本人と介護者、介護が必要でない方は本人のみ半額となります。タクシー運賃の割引は、障害者手帳を持っている人が乗ったときに障害者手帳を運転手さんに提示すると、乗車運賃が1割引きになります。また有料道路料金の割引サービスもあります。これは障害者手帳をお持ちの方が乗った車が有料道路を通った時に料金が半額になるというものです。これも障害の程度によって、本人運転の場合のみか、本人以外の運転でもかというような違いがあります。こちらは事前に障害福祉課の方で登録の手続きをしていただく必要があります。
はい、ですからその切符の種類によって割引があったりなかったりとかね、車を運転する場合にも、まあ、状況によって変わるということですので、今これを聞いて気になった方、この場合はどうなのとね、思った方は障害福祉課に一度お問い合わせいただきたいと思います。さあということで、今日はですね、障害福祉課のお二人にお話を伺ってきましたけれども、最後に抱負などがありましたらお願いします。
はい、障害者手帳を取得することに抵抗があるという相談を受けることがあります。他の人に手帳を持っていることを知られたくないという方もいます。しかしながら、障害者手帳は先にお話しした通り、20人に1人が取得している状況にあります。現在では 障害者差別解消法という法律もでき、障害によって分け隔てがないような配慮がされるような社会的な流れもあります。制度があったのに知らなくて利用できなかったというのでは残念ですので、障害福祉制度についてわからないことやご相談がありましたら、お気軽に障害福祉課にお尋ねいただきたいと思います。本日はありがとうございました。
さあ、ということで今月のワンヌマプラスは沼津市の障害福祉課についてご紹介してきました。障害福祉課の山田さん、そして大滝さんでした。給付係のお二人、どうもありがとうございました。
ありがとうございました。